こんばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、平成神楽クリニック院長で精神科医の伊藤忠です。岡田社長は来年から中小企業に義務化されるパワハラ防止法をご存知ですか？
名前は聞いたことがあるんですが、来年から施行されるのですか？
はい、大企業は去年6月から義務化されていましたが、来年からいよいよ中小企業も対象となります。
具体的には何をすればいいのでしょうか？
職場でハラスメントを防ぐためのセミナーを開いたり、外部の相談窓口を設置することも大切です。平成会ではこれらを行っていますので、ご相談いただければと思います。
これから関心を集めそうですね。では今夜もパワー全開で参りましょう。岡田真由美の未来相談室。今回のゲストは、驚くほど優秀な頭脳の持ち主、東日本国際大学特任教授で脳科学者の中野信子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
私は探偵者なので今日もリサーチしてきたんですが、中野さんは昔、自分が見た光景をまるで写真に出とったように記憶ができる能力、フォトメモリーがあったそうなんですね。これは具体的にどのようなものなのでしょうか？
ずいぶんもう亡くなって久しいですけどね、20代半ばぐらいまではあったんですけど、例えば今日ここにこのスタジオの中にはアクリル板が3枚あって、どういう配置です、どういう皆さんが服を着てらしたかっていうのを、例えば後で思い出そうとすると、普通の方は誰それさんは何色の服を着ていたというふうに言語で覚えておくと思うんですが、フォトメモリーがある場合は、そのフォトメモリーを参照しながら、あそこにこういうバッジがついてたよなっていうような感じで思い出すんですね。見て思い出す、頭の中を見て思い出す
と、いうことは文字もこう写真のように文字も思い出せるってこと
ですか？そうです、そうです。緑色の教科書の真ん中辺のページを開けて、右上にこの情報が載ってたなっていうのを思い出す。
それが全部記憶に消えないで残ってるってことです。
消えないで残ってたんですよね、昔は。
すごいお得な脳ですよ、
ね、すごい脳です、
ね、便利、
すごく便利ですよね。
今はもうない、
今なんか、若い頃、
若い頃ですね。でもこれって4分の1ぐらいのお子さんには実はあって、ね、7歳ぐらいからだんだん亡くなっていった。
そうなんですね。
これ頭がいいというふうにおっしゃってくださいましたけども、実は頭がいいとも限らなくてですね、チンパンジーと人間でフォトメモリーを比較する実験っていうのがされているんですが、チンパンジーの方がよくできるんです。
なんでだろう。話せないから。
そう、言語に直さないっていうのもありますし、我々はその言語を使って圧縮して、でその圧縮した情報を取り扱うっていう能力を身につけてるんですね。論理というものを身につけている。なので論理的な思考にだんだん慣れていくと、フォトメモリーが失われていくんじゃないかというふうに考えられています。
なるほどですね。どうですか、伊藤先生。
そうですね、この今おっしゃった中で、小さい頃からこれ天才や振動が呼ばれていた人たちは、このフォトメモリーの能力を持っているケース、今おっしゃったように、この7歳ぐらいまではある程度、その辺の能力が4人に1人ぐらいですかね、は使えるっていうので、その頃まではこういった振動と呼ばれる子がなんか多いんですかね。
いると思いますね。やっぱり覚えていられると、ちょっと大人びっくりしますし、
やっ
ぱりお父さんお母さんがこう期待してるっていう部分も手伝って、この子天才じゃないかというふうに思うんだけ ど、でも意外と実社会で生きるかっていうと、適職を選ぶ必要があるので、割と大変だったりしますよね。
ですね、はい、今日はですね、脳科学から見た頭の良さについて聞きたいんですが、頭の良い人の条件っていうのはこうありますか？
これね、脳科学から見ると、多重知能説っていうのがあって、いわゆる IQ と呼ばれるものプラス、例えばこう身体能力だったりとか、そうですね、さっきの視覚的なものっていうのもここに入ってくるんですけども、この視覚情報をどう処理できるかっていう、そのかなり他の部分 IQ とちょっと別の能力も含んだものを頭の良さというふうに定義をされているんですよね、まあ、心理学ではですね。でそうなると遺伝率が大きい部分と、うん、そうでもない部分っていうのがちょっとムラがあるんですね、
う
ん、
その後の環境っていうことですよね、
うん、そうですね。で遺伝率が大きいのは、うん、数学的な能力であったり、うん、あとは身体的な能力に関してはかなり遺伝の影響大きいんですが、
なるほど、
言語的な能力ですとか、はい、あとこう博物学的知識っていうのがありまして、はいはい、これ覚える能力なんですけども、うん、これは後天的なものです、
なるほど、
されてます。
じゃあ訓練すれば記憶力も良くなるしということで。
そうですね、今はでもほらネットがありますから、記憶むしろ失われている能力なんじゃないかなと思うことがしばしばありますね。
調べればすぐ出て
きちゃう、出てきちゃうから、うん、例えば道なんか覚えなくなりました。
確かに、
そうですね、
うん、必要なくなります。
そ
うすると脳がやっぱりそこの機能がどんどん低下していくっていうことです。
あ、ちょっともったいないですよね、うん、例えばロンドンのタクシー運転手の、うん、調査があるんですけれども、はいはい、タクシーをしている年数が長ければ長いほど、はい、海馬の後ろの方が大きくなってますよっていう研究があって、すごいですよね。でロンドンのタクシーってすごく試験が大変なんですよね、はい、いっぱい道を覚えなきゃいけないし、で観光客も来られるので、はい、どのお店の何が美味しいとか知らなきゃいけないんですよ、で、はい、そういうこともあって年数が長ければ長いほど海馬がやっぱりすごく鍛えられていくということみたいなんですが、今はネットで何でも調べられますから、そういう機会が失われているんじゃないかなということがありますね。
なるほど、この頭の良さには遺伝も関係しているってさっきまあおっしゃっていたと思うんですけれども、
うんうんうん、あ、これですね、遺伝じゃあ、これはあんまりなんかな、言うのがちょっと難しいところではあるんですけども、お父さんに似るのかお母さんに似るのかっていう問題がありまして。
そうなんですか。
これはですね、はい、マウスでやられている実験なんですけども、はいはい、お父さん側から来た遺伝子がどこで発現してるか、はいはい、でお母さん側から来た遺伝子がどこで発現してるか、はい、トレースできるようにしておいて、はい、でどこで発現してるか見るとですね、はい、なんと大脳新皮質、つまり、まあ、知能とよく関係する部分ですよね、大脳新皮質はお母さん由来っていうことが分かりまして、
そうなんですね。
だからまあ、これマウスの実験ではあるんだけれども、人間ももしかしたらそういう部分あるかもねということを示唆する実験だったんです。
母よりなんですか、
うん、お母さんの、お母さんの知能だったり、それから、まあ、ちょっとまた別の実験なんですけども、はい、未産のまだお産を経験してないお母さん の、はい、娘時代のまあ、トレーニング、脳のトレーニングがその子供世代の知能に影響しているようだということが分かりまして、なのでそのお母さんマウスになる人のまあ、トレーニング、まあ、若い女性の学びって言いますかね、その辺はやっぱり次世代にかなり影響しているようではあるんですね。
なるほど。幼少期の経験、環境がとても大事だということでしょうか。
すごく大事みたいですね。
なるほど。
ストレス耐性とかもかなり大きいみたいですね。そこ
は。そういうことなんですね。すごく興味深いですね。
中村さん、ちょっと一つご質問させていただきたいんですけど、はい、例えばスポーツなどでこの新しい技、野球で言えば変化球を覚える場合、何度も練習して身につけるんですが、これは脳に最適な方法を記憶させてそれを再現しているものなんでしょうか。
そうですね、はい、スポーツ科学の先生とか運動機能に関する研究されている脳科学の先生によるとですね、新しい体の動きを覚えるときには実は忘れることが大事なんですね、もともとの動きをアンラーニングするっていうことをしないと新しい動きが身につけられないそう で適切に忘れるっていうプロセスを入れると学習が早くなるという論文が出てますね。
なるほど、
うん、
ビジネスでも、芸術でも、突然こうピンとひらめくことがあると思うんですが、これは脳のどんな動きのスイッチというか、どの部分なんですかね。
これすごくみんな気になるんじゃないかと思うんですね、はい、やっぱり ピンとひらめくっていうのが不意にやってくるもんですから、なかなか、うん、あの多くの人はこう努力しててもそうはならないんじゃないかということで、あの本もたくさん出てますしね、
はい、
実はの脳は一生懸命働かせているなという実感がなくても、うん、あのリラックスしてぼーっとしている時でも 80% は動いてるんですよ、普通の状態 の, あの動かしてる状態の、で 80% ってなんか ほぼ動いてるのと一緒なので、実はあのぼーっとしている時はその意識している時と同じようにやっぱり考えているんですね。意識がそこに向いてないだけで、なのでそのぼーっとしている時にあの遊ばせてその情報が自由に動いて思いもよらない結びつきができるように普段からいろいろなものを入れておくっていうのは大事なんです、結びつけられるように。
なるほど。
でそのピンとひらめくのはもう本当にあのたまたまの出会いであったりするので、あのピンとひらめく人はやっぱり普段から情報をあのこれは関係ないと思わずにあのいろんな情報を好奇心持って入れてる人がやっぱりひらめいているなという感じがしますよね。
なるほど、
納得できますね。
納得できますね。質問がすごくなんか、
ね、
なるほど、
探偵のお仕事なんかそうじゃないですか、こうあって思う時に。
そうですね、なんかその私は探偵社でこう新しくカウンセリングを導入したんですよね、でそれも、まあ、ひらめきかなっていう、
あ、そう
です、ステレオタイプにはまらない
仕事、はいはい、
なるほど、
なるほどですね、ありがとうございます。
勉強になります。
勉強になりました。
ありがとうございます。
さてここで中野さんからお知らせがあります。
はい、7月12日に発売になっていますけれども、あのプレジデント社から脳を整えるという本をあの出版させていただいております。これはあの自分の脳がどのようにできていて、あの思い通りにどう動かしたらいいのか、なるべく分かりやすく、解説をしております。よろしければお手に取って見ていただければと思います。
なるほど、それをあの知ることによっていろいろ使い方とかっていうのも学べるっていうことですよね、
うん、そうですね、学べるように書いたつもりです。
ぜひ皆さん学んで、ね、要領よく生きていきたいなって思います。はい、今日のゲストは脳科学者中野信子さんでした。来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
岡田真由美の未来相談室。
今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
平成神楽クリニック院長で精神科医の伊藤忠でした。
番組に連動して YouTube の MR チャンネルで未来相談室の続きの続きを配信していますので、ぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。あなたの瞳を見